週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今ね、街を歩くとボーナス商戦真っ只中ですよね。
そうですね、
まあ、この機会に大きな買い物をというふうにね考えている方のために、今回はいろいろな商品の謳い文句は本当なのかについて検証します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は謳い文句は本当か、ザ・厳正テストと題してお届けします。
はい、
まあ、生活をしているとね、身近な商品やサービスの聞こえのいい謳い文句がいろんなところに溢れてますよね。
そうですよね、まあ、CM だけではなく、うん、まあ、街中のサインボードでもネットでもいろんな謳い文句に触れることができます。
はい、
まあ、例えばなんですけれども、うんうん、これまでにない高精細でリアルな映像のテレビですとか、うんうん、最大通信速度が 300Mbps みたいな、うん、そんな言葉ですよね。
はい、まあ、そんな中でね起きたね、三菱自動車の燃費偽装というのは、お財布に優しいというイメージだった軽自動車の信頼を大きく損なってしまったんですよね。
はい、
そして住宅関連ではね、東洋ゴム工業が性能データを改ざんした免震偽装事件というのも起きましたね。
はい、メーカーの相次ぐ不祥事とそれを見過ごしてしまった国の制度の不備で、今まで頼りにしてきた信頼というものが崩れ始めています。今各メーカーの謳い文句を信じていいのでしょうかということですよね。
はい、まあ、今回ね、本誌の特集ではね、その謳い文句が本当かどうか取材と実際のテストで明らかにしたんですよね。
はい、
でこの番組ではその中からいくつかの商品ジャンルをご紹介します。
それではまずは軽自動車です。軽自動車といいますと燃費が良く、まあ、税金も安くて、うん、環境にもお財布にも優しいエコなイメージというのがありましたけれども、はい、まあ、今回の燃費不正事件でイメージがちょっと揺らいでいますね。
う
ん、
そうですね。事の発端は三菱自動車がね、2013年以降に発売した軽乗用車 EK ワゴンと EK スペース、それと日産自動車に供給していたデイズといった4車種の実燃費がね、カタログに載っていた燃費と大きくかけ離れていたということなんですね。
こちら供給先の日産からの指摘で発覚したんですけれども、うん、その不正の内容はカタログ燃費を実際よりよく見せるために測定の根拠となるデータを偽装したということでしたね。
はい、カタログ燃費の測定というのは実は道路を走らせて行うものではないんですね。
はい、
国土交通省所管の独立行政法人がある試験用の施設でね、屋内にある試験機のローラーの上を走らせて測るんですね。
ただそのままだと空気抵抗ですとかタイヤの転がり抵抗といったような影響が考慮されなくなりますよね。
うん、そこでね、走行中の状態を再現するためにこれらに相当する負荷をローラーにかけるんですね。
うん、
でこの負荷の元になる走行抵抗値と呼ばれるデータを三菱は偽装して実力より良い燃費が出るようにしたんですね。
この不正というのが大きく分けて2つあるようですね。
はい、一つは走行抵抗値の測定方法が法規で定められた方法と違っていたということなんですね。
うん、
走行抵抗値というのは各社のテストコースで蛇行法と呼ばれる手法で計測するルールなんですね。
はい、
ところが三菱は簡易的な高速蛇行法に似た方法で測ってました。
うん、そしてもう一つは不正な走行抵抗値のデータから都合のいい部分だけをピックアップして国交省に報告していたという点ですね。
はい、
燃費計測に有利な値が試験機に入力されたことでカタログ燃費は実力より 5% から 16% ほどかさ上げされていました。
はい、まあ、明らかにね、悪意のある三菱の不正に対して鈴木は走行抵抗値を屋外のコースではなくて屋内の試験機で実施したんですね。
はい、
それにタイヤだとかの部品の抵抗値も測定器で個別に算出してそれらを足し合わせた推計値を国交省に提出していました。
鈴木のテストコースは風の影響を受けやすいということで、屋外では正確な試験が難しかったというふうに説明しています、うんうん、ただルールに反していたという点では不正には変わりないですね、
はい、こうした一連の燃費不正の背景にはね、日本特有の事情というのがあるんですね、はい、でカタログ燃費の良さがエコカーの物差しとしてね、強調されて、この数値を自動車メーカーが血眼になって競ってきたという点なんですね。
こういった傾向が目立ち始めてきたのは2009年頃からです、うん、エコカー減税が始まってトヨタから3代目のプリウスが発売されて、はい、まあ、エコカーへの支持が急拡大した時期なんですよね。
そうですね、カタログ燃費こそ正義というようなね、そういう風潮が広がっていたものの、実燃費との間に大きな開きが生じるというのが現実なんですね。
まあ、一般に実際の燃費はカタログ値の6割から7割ほどっていうふうに思ってますし、はい、実際そう言われてますよね。
そうですよね。その原因はカタログ燃費を、まあ、測るときにエアコンやヘッドライトといったような電装品を、ね、オフにしたり、テストの時の走行パターンが実際の走行とかけ離れているということにあるんですね。でこうした実態を明らかにするために、本市では燃費情報サイト e 燃費が集計した実燃費をもとに達成率のランキングを作成して掲載してるんですね、
まあ、達成率というのはカタログ値にどれぐらい近づいているか、はい、ということですよね、
はい、
そこから浮き彫りになったのはハイブリッド車や軽乗用車のようなエコカーほど達成率が低いという実情ですね、
はい、しかもね、年を追うごとにカタログ燃費が良くなっていく一方で達成率というのが下がるばかりなんですね。カタログ燃費はもうほとんど、ね、当てにならないんですよね。
その一因には実走行で発揮される性能よりも車の設計自体がカタログ燃費を強く意識されるようになったためという点があるそうです、
はい、
さあそれでは不正の舞台になった軽自動車の本当の実力はどうなんでしょうか、
はい、
4つのメーカーの4台でおよそ200キロを走行して実燃費をチェックしました、うん、走らせたのは渦中の三菱の EK ワゴン、そしてスズキのスペーシア、ダイハツ工業のキャスト、そしてホンダの N1 です、うん、いずれもターボのない自然吸気エンジンを搭載したモデルなんですけれども、はい、スズキのみ小型モーターがエンジンを補助する簡易ハイブリッド機構を備えています、
はい、まあ、その走ったルートというのは東京日本橋と神奈川県の箱根を結ぶ往復およそ200キロですね、
はい、
で旧東海道をたどる一般道から片側三車線の国道、さらに山道からバイパスまでというようにね、バリエーションに飛んでるんですね、
はい、
でこうしたところを走るということで、より日常生活での利用に近い燃費を出すということを狙ったんですね。
そうですね、いろんな環境がありますからね、
はい、
で4車種のカタログ燃費を比べますと、最もいいのがスズキのリッター32キロです、うん、これにダイハツと三菱が30キロ、ホンダが 28.4 キロと続いています、
はい、でまあ、その結果ね、実燃費ではメーター表示によるとゴール地点の首位はダイハツのリッター 19.9 キロ、これにわずかな差でホンダが 19.8 キロというふうに続いて、スズキは 19.3 キロだったんですね、
はい、
まあ、ほぼ横並びの3車種に対して三菱は 17.6 キロと引き離されました。
だいぶ違いますね、
うん、
ただしスズキだけが前高が10センチ以上高い、いわゆるトールワゴンタイプの車でして、うん、車体が一番重たかったそうです、
はい、
まあ、その点を考慮すればスズキはかなり健闘したと言えます、
はい、
そして三菱が最下位に沈んだ理由はエンジンの加速性能、うん、この違いにありそうですね、
はい、そうなんですね、というのも最高出力と最大トルクのどちらも4車種で最も小さいからなんですね、
うん、
発進の時とか上り坂では他より余計にアクセルを踏み込む必要があるのでね、自然とガソリン消費量というのが増えてしまうんですね。
そうなりますね、
はい、
まあ、この傾向は燃費の推移を見ても明らかです、
うん、
最初の区間は旧東海道を通過したので細い道も多く、信号などで停止と発進を繰り返します、うん、そして次の区間は箱根に向かう山道がありまして、上り坂が多くなっています、
はい、で加速性能が低い三菱は他よりもアクセルを踏む必要が生じてね、必然的に燃費が悪化したんですね、
うん、
で往路の終着である箱根で測った燃費は三菱がリッター 12.6 キロと最下位だったんですね、
うん、
達成率はおよそ 42% で他の3車種に大きく引き離されました。
ところがですね、うん、最終的に復路のバイパス走行を経て、うん、この差が一気に縮まったんです、はい、ここで気になったのが三菱の追い上げぶりなんですけれども、うん、各区間の燃費をメーター表示をもとに算出しますと、うん、箱根から藤沢までの区間だけは三菱の燃費がリッター50キロを超えたそうです、うん、
で同じ区間でね、他の3車数がリッター25キロ前後だったっていうことを考えると、計算上は、ね、2倍も優れていたってことになりますよね、
はい、
で箱根からは下り坂が多かったとはいえ、これほどの伸びは理由がわからないんですよね。
参考までにゴールした後の給油量をもとに全ての工程の燃費を別途算出してみたところ、うん、三菱はリッター 14.3 キロでした、
はい、
同じ計算で他がリッター17キロから19キロ台だったのに比べると、まあ、差が出たという感じですね、
はい、それにね、アイドリングストップの性能の差も燃費に影響したようですね、
はい、
停止の時に一番長くアイドリングストップしたのはダイハツとスズキです、
はい、
どちらも2分50秒ぐらいで、これにホンダがおよそ1分50秒と続きました。三菱は最長でもおよそ50秒と振るわなかったんですね。
なお200キロの道中で一番アイドリングストップの合計時間が長かったのは1時間56分のスズキだったそうです、うん、週刊日経トレンディ、今週はさまざまな商品やサービスの謳い文句をテストしてその結果についてお伝えしています。後半は住宅耐震性能、それから IKEA スマホケーブルなんていうものもご紹介します、
はい、週刊日経トレンディー、今週は歌い文句は本当か、ザ・厳正テストと題してお届けしています、
はい、
次はね、住宅耐震性能についてですね、
はい、
4月の熊本地震では国の耐震基準を満たした住宅がたくさん全壊してしまったんですね。
全壊なんですよね、
はい、
しかも旧耐震基準の住宅だけではなく、1981年に導入されたいわゆる新耐震基準ですとか、うんうん、2000年の建築基準法改正の後に建てられた住宅までもが大きな被害を受けているんですね、
はい、ただね、これは耐震基準では想定内のことなんですね。建築基準法の耐震基準というのは大地震でね、家を崩さないためのものではなくて、圧死者を出すような壊れ方をしないための基準なんですね、
うん、
だから倒壊さえしなければある程度の損壊は許容されているんですね。
うん、まあ、とは言ってもですね、うん、一番被害の大きかった熊本県の益城町では2000年以降に建った住宅が1階部分から倒壊したという例もありました、
はい、
これはどうしてなんでしょうか、
はい、あのハウスメーカー関係者の多くが指摘するのが施工不良なんですね、
はい、
今の耐震基準では壁の強さや配置に応じて柱を基礎に固定するホールダウン金物と呼ばれる金具の取り付けが事実上、ね、義務化されているんですね。
ところが現地では建物の四隅の柱にこのホールダウン金物がなかった例が確認されているそうです、
うん、
それに1階の壁の量が十分でないといった設計上の配慮不足が疑われる例もあります、
はい、実は木造住宅は法制上ね、こういった不備は見逃されやすいんですね。業界で4号特例と呼ばれる特例措置というのがあってね、建築士が設計した木造住宅であれば金具とかのね、そういう仕様の確認書類や構造計算書の審査が免除されるからなんですね。
まあ、これはですね、本来住宅の建築許可を迅速化するための特例なんですけれども、うん、まあ、そのために強度の確認がおろそかになっている面があるんですね、
はい、
とは言っても家を建てるときにハウスメーカーに構造計算書を提出させて自分で読み解くというわけにもいかないですよね、
はい、そこでね、頼るべきなのは耐震等級という指標なんですね。
耐震等級、
はいはい、住宅性能表示という制度の評価項目の一つなんですけれども、住宅の耐震性能を1から3の3段階で評価するものなんですね、
はい、
で評価は専門の登録機関というのが行います。設計図面の評価に加えて施工段階とか完成した後の検査も含まれる厳密なものなんですね。
あ、作ってる途中、はい、できた後も検査するということなんですね、
はい、
こちら最高レベルの耐震等級3を取るには、うん、建築基準法の実に 1.5 倍もの強度が必要です、
はい、
この耐震等級3 半の住宅には今のところ熊本でも大きな被害がなかったようですね。
はい、まあ、これ取るには費用がかかるんですけれども、安心を求めるならば今のところ、まあ、本当に唯一無二の頼れる指標になるわけですね。
はい、
建てるときにハウスメーカーや工務店に相談するということをお勧めしますね。
一生の買い物ですからね。さあ続いてですね、全然変わってきまして、IKEA、
はい、
こちらのロングセラー商品、
はい、
アームチェアのコエングについてです、
はい、
あのこちら知ってる方も結構多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うんうん、耐久性の高さをアピールしているこのコエング、 IKEA のお店の一角にもテストマシンが設置されているほどです。
はい、そのテストマシンはシートには100キロ、背もたれには30キロの負荷をね押し続ける仕組みなんですね。
はい、
で IKEA では630万回のテストを繰り返しているというふうに謳ってますけれども、テストはね IKEA の試験機関 IKEA ラボで行ったものではなくて、店頭にあるテストマシンのデモンストレーションの累計回数だということなんですね。
そうなるとその試験機関の IKEA ラボでは正式な耐久テストっていうのはどのくらいやってるんでしょうね。
はい、あの IKEA の、ね、ウェブサイトにあるコエングの品質保証のページには、フレームの耐久性とクッションの弾力性を確認するのに荷重を5万回加えているというふうに書かれてるんですね。
ほうほう、
これが正規テストの回数と考えて良さそうですね。
一般に椅子の耐久テストでは1日に10回座ると仮定して回数が決められています。うん、そうなりますと5万回は13年間使えるという計算なんですね。
はい、
IKEA はポエングに10年の品質保証を設けていますから、うん、まあ、この数字とほぼ合致します。
うん、
品質を担保する程度のテストが行われていると、はい、まあ、言えそうなんですね。はい、じゃあ実際の耐久性っていうのも当然試されたんですよね。
はい、IKEA はね JIS、まあ、日本工業規格の規定に沿ったテストはベビーベッドとかを除いて基本的に受けていないんですね。IKEA 自身で JIS を上回る基準でテストをしているからという判断です。
とは言ってもその IKEA の自己申告のテスト結果だけでは実際の実力というのはちょっと分かんないですよね。うん、
はい、そこでね、家具の検査機関でもある冒険品質評価機構という機関に試験を依頼して実際の耐久性というのを確かめてみたんですね。
はい、
内容は座面と背もたれの耐久試験っていうのと繰り返し衝撃試験、この2つなんですね。でどちらも家具業者が任意で受ける椅子の試験の中で特に依頼が多い項目なんですね。
まず耐久試験は IKEA の試験と似た内容です。座面に95キロ、背もたれに33キロの荷重を1万2500回から20万回の範囲で繰り返しかけます。
うん、
これでネジの緩みですとか背もたれの破損といった不良を見つけ出せるそうです。
はい、もう一つの繰り返し衝撃試験というのは椅子に55キロの重りを乗せた状態で前足を5センチ引き上げて落とす動作というのを4000回繰り返して総合的な耐久性を確認するというものなんですね。
はい、
まあ、その結果どちらの試験でもポエングには異常はありませんでした。
うん、
日本での品質基準の目安というのはクリアしているというふうに言えそうですね。
IKEA ではポエングに対してシートと背もたれの耐久テストを含めて合わせて10種類のテストをしていると謳っています。うん、ただその具体的な方法は公開されていませんで、全て通常の使用方法をベースにしたテストなんだそうです。
はい、一方でね、ニトリの製品テストというのはユーザーが想定外の使い方をした時にどんな危険性があるのかまで細かくチェックしてるんですね。
うん、
発売前の製品をテストであえて乱暴に扱ったり壊したりしてね、その弱い箇所を洗い出してブラッシュアップするというのが目的だそうです。これらはね、意地悪テストとか全腹検査というふうに呼ばれていて、10年ほど前からニトリで取り入れられているんですね。
意地悪テストっていうのがいいですね。
うん、
さあ最後はですね、スマホケーブルの検証です。
はい、
iPhone 用の充電ケーブルには純正品と認証品、
はい、
そして非認証品の3種類があります。
はい、
同じ充電用ですけれども、その価格差はなんと20倍以上にもなるんですね。
はい、純正品というのは Apple が自社で販売するケーブルですね。
はい、
次に認証品というのは Apple が定める性能基準を満たした MFI メイドフォー iPhone 認証を 受けた他社製品のことです。
はい、この認証品というのはアップルが供給するライトニングコネクタを使っていまして、で内部にはシリアルナンバーと認可を証明するチップが組み込まれているんだそうです。知りませんでした。
はい、そして非認証品というのは100円均一ショップだとかでね売られているその他の商品群ですね。
はい、果たしてこれらに性能の差はあるのでしょうか。充電速度ですとか耐久性というのをチェックされたそうですけれども、
はい、まず充電スピードなんですけれどもね、純正と認証が同じレベルでした。100均のね非認証品はやや遅れてしまいましたけれども、価格の割には検討していたというふうに言えますね。
はい、
電流量を実測するとね、充電スピードと同じ傾向の値が出てました。
ただその純正ケーブルであっても AC アダプタ、コンセントに挿すところですね、これも純正品を使わないとスピードが出ないそうですね。
はい、次にね、耐久性は高耐久をうたう認証品のアンカーがやはり最強だったんですね。
はい、
その次が100均の非認証品で、今回のテストでは純正品が一番脆いというですね、そういう意外な結果になりました。
はあ、
でそしてね、データ転送速度では3つで大きな差はなかったんですね。この結果を見る限りでは高いアップルの純正品を買う必要はあまりないかもしれないですね。
はい、
認証品の方がむしろ品質が、ね、高めっていうことも言えるんですね。100均のケーブルは非認証品ですから iOS のアップデートとかで使えなくなる可能性というのはあるんですけれども、価格を考えると十分な出来と言えそうです。
はい、今発売中の本誌日経トレンディ8月号には今回ご紹介したいろいろな商品やサービスが謳い文句通りか検証やテストを行い、その結果について詳しくご紹介しています。
はい、
その他 4K テレビですとか、スマホの通信速度といったようなテストもご紹介しておりますので、ぜひお読みください。今週は謳い文句は本当か、ザ・厳正テストと題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る家族大好きモリモリさんが今週一番気になっているものは何ということで、モリモリさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週の家族思いアイテムは何でしょう。
はい、
違ったりして、
ソニーの 4K アクションカム X3000R です。
アクションカムですか。
でも合ってますね。
もうなんとなくそんな匂いがしますけども、
そうですね、もうプンプンしてると思いますけれども、
アクションカムということは、はい、まあ、GoPro がね、リーダーみたいな存在ですけれども、はい、どういった特徴があるんでしょうか。
はい、もうこれは何といってもですね、光学式の、手ブレ補正を内蔵しているアクションカムということで、端的に言ってしまうとブレに強いと。
普通のホーム用のビデオカメラだったら手ブレ補正がついてても、はい、もうそれ当たり前な感じですけど、はい、アクションカムってもともと小さいものじゃないですか。
非常に小さいので、従来はそもそも手ブレ補正機能がついていないものが主流で、ソニー自体も、電子式手ブレ補正という仕組みは導入していたんですね。この電子式というのは、単純に画像の中からですね、周辺部を切り取って揺れてないところだけを継ぎはぎして動画にしていくと。
へー、そうなんだ。
つまり例えば170度広く動画を撮っていたとした場合に、真ん中の部分だけ、例えば120度だけとか、要はブレてもですね、その真ん中の部分は要は画像として残っているので、そこだけをつなぎ合わせて動画にするっていうことはしてたんですね。
はい、
でもそれはやっぱり画角が狭くなって、
そうです
ね、まあ撮りたいものが撮れなかったり、広く撮った方がね、やっぱりその状況が分かるので面白いと思うんですけど、それがまあその良さがなくなっていたんですね。で今回は光学式ということで、中のレンズシステムがですね、揺れに合わせてそれを打ち消すように中で動いてですね、ブレを補正するということなので、電子式のようにですね、画角自体は削れないと、もともとの170度で、手ブレ補正を入れても取れる、そういうものになりますと。
そのアクションカムである以上は、例えば自転車のハンドル部分だとか、あるいはそのヘルメットだとかにつけれるぐらいなんですか。
そうですね、まだちょっと私が試したわけではないんですけれども、ホームページで出ている動画で手ブレ補正なしとありのもので見た場合に、それは歩いている状況とかなんですけれども、もうかなり揺れが収まってぬるぬる動くと、かなり効いている印象ですね。
歩きながら 映像を撮るときってスタビライザーを使ったりすることが多いですけど、アクションカムの小ささで光学手ブレ補正がついているのであれば、スタビライザーを使わなくてもこう動きがあるけど酔わないような映像が撮れますから、
実は私の周りでもこういうアクションカムをですね使っている人がいるんですけれども、最初プロの方が撮った映像を見て欲しいなと思って買ったんですね。ただそのプロの方っておっしゃったようにスタビライザーですとかジンバルですとか揺れを防止する装置をつけた上でかつプロの技で撮っているので、手ブレ補正機能が本体についてなくてもすごい綺麗な映像がですね YouTube とかに公開されてるんですけど、それ撮れるんだと思ってですね、素人が撮るとですね、なんだなんだってこれは見られないんじゃないかみたいなですね、
確かに確かに
結構ギャップがあって、結構やめちゃったりとか、
なるほど、
確かに
結局でかいハンディカム持ってですね、行ったりとかっていうことになるので、まあ、ここでようやく、まあ、素人というかですね、普通の人もこう手を出せる、領域まで来てくれたのかなということで今回ご紹介したいなと思ってます。
でもお高いんでしょ？
ちょっとお高いですけど、だいたい本体だけだと5万円ぐらいですね。
ほう、
まあでもこのジャンルとしては少し高いかなぐらいですかね。
そう、まあそのうわ高っていうほどでもないけど、
まあこれはですね一応 4K もこれで撮れるんで、まあ、ハンディカム代わりとまで言ってしまうと、まあそのバッテリーの持ちですとか、まあ、いろいろ違いがあるんですけれども、ただ日常的なものを撮るのであればもう本当にこれでもう全部撮れてしまう。本体も防滴なので、
いいですね、
はい、
ちなみにモリモリさん、このカメラを持っていたら何をお撮りになるんですか？
もう私の目線につけてですね、延々と子供を追いかけますね、
でしょ、
まあそう言うと思いましたね。
まあ、あの答えありきで聞きましたけど、そうそう、
予想通りの回答でしたね。
ありがとうございました、はい、さあ森森ズスコアに参りましょう。この 4K アクションカムのホニャララ度を10点満点でお願いいたします。
はい、沖縄旅行に行く前に欲しかった度10点。
この間行かれてましたもんね。
そうなんです、ついこの前、
あ、そうもう、あ、そうだから、はい、これからじゃなくて、
ついこの前行ったんですけど、
あの SNS で写真見ていいなと思ったんですけど、
もうちっちゃかめっちゃかでしたね。ビデオカメラ持って、一眼レフ持って、コンパクトデジカメ持って、
お父さん
スマホも持って、
お父さん全然楽しめないね、ずっと撮ってるってことでね。
それでビデオカメラここにつけば一台手から離れるんで
っていうか、いや、どれか一つにすりゃいいんじゃないですか。
非常に合わせて撮るんで、
はあ、
あ、全部が必要なんですね。
全部が必要です。
あ、なるほど。
ちょっとモリモリさんの家族思い度は
ね、
すごいですよ ね、うん、いつも思いますけど、はい、ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはソニーの 4K アクションカム FDR-X3000R でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、歌い文句は本当かということなんですけれども、はい、あの最後にご紹介したスマホケーブルなんですけどね、はい、あっと思ったのが、僕実はこれ全部持ってるんですよ、純正品、認証品、非認証品って、はいはい、で、壊れたのがたった一つだけ純正品なんですよね。
あ、そうなんだ。
だから耐久性っていうのを聞いた時になるほどなと思ったんですけれども、その非認証品と純正品の間で20倍の価格差があるなら、はい、理論値で言うとですよ、19回非認証品がぶっ壊れたとしても、ペイできるってことですよね。
まあそういうことですね。
だからもう非認証品でいいんじゃないかななんて思ったりもしますけどね。
いや、そうは言ってもね、私ね、メーカーがもう本当にいろんな努力をしていて、いろんなね、その製品をこう、ね、品質を高めようっていう努力はしてることは間違いないんですけども、いや、いやともすると、その競争原理の中でね、こう歌って消費者にアピールするっていうとこがいっぱいあると思うんですよね、
はい、
だからその一方で、まあ、消費者が使ってどうなのかっていうところがね、本当にあの信じていたところが一回崩れちゃいますからね、今年は
ね、
だからそこはもう一回ね、そういうなんて言うんでしょうね、我々が、まあ、テストなんかもね、こう頻繁にやっていこうかななんて思ってますけどもね、
はい。それからですね、ここで一つお詫びがございまして、はい、現在この番組を収録しているスタジオの真向かいでですね、ビルの解体工事が進んでおりまして、
そうなんですね、
ちょっと予想以上に音が入ってしまっておりまして、はい、若干お聞き苦しい点があったかもしれません、はい、申し訳ございません、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。